話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。6月16日日曜日です。日曜日ですが、今日は高山図書室をお休みしまして、おもてなし上手になるための2つの力というテーマで話をしていきます。そしていつも日曜日かまたは土曜日にこの1週間に届いたコメントお便りの紹介もしていますが、そちらも今日は行わず、明日からの1週間のどこかでお便り紹介をする予定です、という少しいつもと違う流れでの配信となりますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは本題のスタートです。おもてなし上手になるための2つの力というテーマです。まずはこのテーマのきっかけとなった最近の接客体験について話します。先日、贈り物を探したくてあるお店に入りました。食品が売ってあるお店です。そこでいろいろこうお店の商品を見る中で、店員さんにいくつか質問をしたんです。例えば、これは常温でどのくらいの期間保存できますかとか、あと何日間かこういう場所で保存する予定なんですけれども、これ大丈夫そうですかねとか、日持ちはどのくらいかとか、いろいろと、いろいろとというかいくつかお伺いして、で、その質問にも答えていただき、これとこれにしようという買うものを選んで、で、お会計をしてもらったんです。その時、お会計をしたお店の方がふと、こういうことをおっしゃったんです。お客様先ほど日曜日にお渡しするとおっしゃっていましたよね。確か日曜日は雨の予報だったと思うんですが、念のため雨よけのカバーをおかけしましょうか。こんな風に言ってくださったんです。もうびっくりしました。確かにお店の方とのやり取りの中で、今度の日曜日に渡す予定の贈り物を探しているって言っていたんです。それは確か、日持ちをそれなりにするものを探したいと思っているっていう文脈の中で伝えていたことだと思うんですよね。でもそれをお会計の時に覚えていてくださったこと、そしてお店の方が覚えてくださっていただけではなく、今日の天気ではない何日か後の天気のことを気にかけて雨よけカバーの提案をしてくださったんです。もうこの二つのこと、ダブルびっくりでした。店員さんの温かい心遣いがとても嬉しかったですし、またここで買い物したいなと、またここでギフトを選びたいなって思いました。自分のためのものを買うときに、お店の方が温かいと、それも嬉しいです。で、それが一つの思い出となって、経験となって、で、そこで買ったものを使うたびに、または洋服だったらその洋服を着るたびに、あの時の店員さん温かかったな、優しかったなって思い出すっていう、その思い出がセットになるので、自分のための買い物でお店の方の接客が心地の良いものだった、これも嬉しいことなんですが、誰かへのギフトを探している時にお店の方が優しいと、もう何でしょう、ギフトを渡すときにもっとワクワクするんです。その贈り物持って、贈り物渡す人に会いに行くまでの時間も楽しくなって、で、そのプレゼントが入った紙袋を見て、ちょっとこう、にやけそうになるっていうか、もうそんなの私だけかもしれないんですけれど、よりそういうプレゼントを渡すワクワク感が高まります。お店の方のたった一言、時間にして、数分に満たないくらいのやりとりでしたが、私にとってはこうやって番組でもお話ししたくなるくらいの接客体験となりました。そして今回のお話が今日のテーマ、おもてなし上手になるための2つの力につながっていきます。2つの力とは観察力と提案力です。まずこのお店の方は何気ない会話の中でさらっと言った一言をキャッチしてくださっていた。そこを聞き逃さずにキャッチして、しかも覚えていてくださった。これって一つの観察力ですよね。聞こえてきたことを逃さない、受け止める、しかも覚えているっていうこと。そしてもう一つの提案力。これはプレゼントを、商品を買った日ではなくって、プレゼントを渡す日、商品を買ってから何日か後の天気のことを気にかけて、雨よけカバーをおかけしましょうかと提案してくださった。 この二つは接客だけではなくて、日常のコミュニケーションの中でもおもてなし上手、喜ばせ上手になりたいと思った時につけておくと、そして磨いておくと良い力だと思います。まず観察力。これは相手と会話する中で相手が発した言葉、それは明らかに相手にとって思い入れがあるだろうなと伝わってくるような言葉も、何気なくさらっと言ったこともしっかりと聞き逃さずにキャッチをすること。また言葉にならない部分で言うと、表情や仕草などノンバーバルの部分にも注目して、その人が今何を伝えたいのかとか、何を求めているのか、何を欲しているかを知ろうとする力、これが観察力で、しっかりと観察をすることで、〇〇さんには今こういう提案をしたらいいかな、喜んでもらえるかなと思って、でそれを提案していく。でこう提案するというのは、声に出して相手に伝えていくことですよね。提案って意外と頭の中で思い浮かぶことはあるけれども、声には出さなかった、相手に実際に聞くことはなかったっていうこともありませんか？これ意外と多いんじゃないかなと思うんですよね。なので観察するというインプットをして、その上でアウトプット、提案、これも心の中に留めるだけではなくって、伝えていいな、提案していいなって思った時にはしっかりと声に出して相手に伝えていくことで、その提案がたとえ的外れなことであっても、相手を思って伝えたことってそんなに相手にとって嫌な気持ちになるものではないと思うんです。観察力、提案力、この二つは伝える時にも他の場面でも役に立ちます。プレゼンテーションもそうですよね。プレゼンテーションも何か商品サービスを提案していくことですし、あとは研修講師をしている方も、研修に参加している方たちの表情だったりリアクションだったりを観察して、でその観察をした後、あ、今例えばですけど、受講生の方たちちょっと難しそうな顔をしていたから、繰り返し今の部分説明しようっていうふうにこちらの出方が決まったりもしますよね。なので今日お話しした2つの力、観察力、提案力は、おもてなし上手になるための2つの力でもあり、伝え上手になるための2つの力でもあります。今回は以上です。ではエンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今日はいつもと違う流れでコメントの紹介はせずに本編のみお届けしました。ちょっと時間がなくなってしまったので、コメントの紹介はまた明日以降のどこかのタイミングで行う予定です。いつもお便りを届けてくださっている皆さん、ありがとうございます。ではどうぞ皆さん良い日曜日をお過ごしください。お相手は高山ゆかりでした。また明日。